エレミア書の2章の14からです。でこれは前からの続きで、全体として2章がですね、2章の初めにあったタイトルのようにですね、イスラエルの罪ということを一つ一つですね、と書いてあるわけですね。これはどうしてこういうふうにたくさんのことをですね、このしかもエレミア書の最初にこういうふうに書いてあるのか。一番最初なんですね。一章はこれエレミアがこう呼ばれた証明っていうことを書いてあるんで、その内容っていうのを二章からですね、始まり、一番の始まりなんです。始まりにそういう罪を一つ一つたくさん書いてある。でこれはエレミア書っていうのはですね、このユダの南の国が残ってたわけですけど、それが最終的に滅ぼされるということですね。でそれの根本原因ということをこういうふうにまず言っているわけです。全体として見てどうしてこのように滅びるに至ったのかっていえばですね、やはりそれは経済問題や軍事力の問題でないということですね。でこういうような視点はですね、現在世界で本当に持っていないわけです。どこの国でもですね、まず経済、それが軍事ということですね。核武装とか軍事武装、日本もですね、もういろんなところからですね、この軍事武装武力を持とうとしているわけです。でこれは一つは今防衛省の問題がありますけれども、ああいうふうにですね、軍事産業ってものすごく巨大な利益なんですね。ですから企業は、一部の企業は三菱重工とか播磨重工業とか NEC とか、そういう類の軍事関係もやってると、非常にこれを巨額を儲かるんですね。で値をつけ放題みたいなところがあるわけです。秘密だとか言ってですね、そういうことでその企業も非常に儲かる。その企業と結託した政治家とか一部の人たちが儲かるということもあってですね、そういう非常に欲の深い人たちがですね、国を守るというですね、守るという美名に陰でですね、自分たちのその儲けということを考える、そういう人たちがいつの時代にもおるんですね。そんな人たちが戦争とか軍備ということを言い出すわけです。そして、宣伝をしていってですね、そしてだんだんだんだんそういう方向になる。要するにこの国とか守るというと、大概ここに軍事力とか経済とかいうお金とかいう問題が出てくるんですけど、それがなかったらダメなんだというわけです。けどこの聖書は全くそういう問題を言ってないんですね。イスラエル、ユダヤの国が滅んだのは経済的にお金がなかったとか武力がなかったということを一切こう言ってないというわけです。そういうことをまずですね、ここで、詳しくこう言っているわけですですね。そういうこの見方があると、これも聖書だけにはっきりとあるわけですね。で、今日のところもですね、前のところは、生ける水の源である神様を捨てたんだっていうことがあったですね。無用の水ためを掘って、してると。でイスラエルは奴隷のようになっている。本来は奴隷ではないのにですね、奴隷のようになってしまっている。で、捕らえられる身になって奴隷のようになった。これは若獅子っていうのは、これは北の国の大国、一番北の国で大きかったのはアッシリアなんですけども、アッシリアとか、北の方バビロニア帝国とかですね、そういうものがイスラエルに向かって襲ってくるという。それから16節のメンフィスとかタッパンヘスっていうのは、これはエジプト、ナイル川のですね、特にメンフィスは河口に近いところですよね。でタッパンフェスもっと上流の方、ナイル川、要するにこれエジプトですから、北からも南からもですね、攻撃がしてきたというわけですね。そして、ついに滅ぼされていったではないかと、そういうことですね。でその原因が、繰り返し書いてあって、17節でもそうです。あなたが主を捨てたのだ、だからこのような北からも南からも攻撃をしてきて、最終的に掘らされるような状況になっている。これはまずあなたが主を捨てたのだというふうに、非常にこれはですね、軍事力でも経済力でもないということなんですね。もう本当にそういう意味ではですね、大きなこの国の滅亡とかいう大きな問題をですね、人々あるいは支配者たちが神様を一番大としないで捨てたから、いろんなことが起こるという、この単純明快な ことがですね、これを基本になっているわけです。これはもう今もそうなんですよね。神様を捨てると、これは神様っていうのは真実とか愛とかですね、そういうこと、それを捨てるから嘘、日本がだいたい中国に戦争を仕掛けたのもですね、まず中国が攻め攻撃したんだとか言ってですね、そうして嘘をついて、それ日本がパッと襲いかかったということから始まってしまったわけですね。まあ、いろんなそういうことをですね、で自分の日本の国益っていうか、物の利益を得ようとするために満州をですね、あたかも自分の国のように勝手にしてですね、そこの国を傀儡、日本の言うたままになる人を引っ張ってきて、それを王にしてですね、満州国の勝手に作り上げたわけですね、中国に。まあ、大きな方に嘘をしてですね、そして、まあ、それも発展のためだとかいう、とにかくそういうふうに嘘というものはつきものなわけですね。真実、それは神を捨てたからだということになりますが、それは今も昔もずっとそういうことがあるわけです。神様を捨てたからいろんなこと、でそれは大きな国の問題でも社会の問題でも必ずそういうことがあるんですね。いろんな難しい問題はそういうふうに、何か真実なものとか愛とかいうものを捨てるとそういうことが起こる。イスラム原理主義、イスラムですね、原理主義の人がアメリカの党を攻撃したと、そういうこともですね、そこに住んでる人たちは家族とか子供とかいろんな人の愛ということから見たら、そんなことは絶対できるはずがないわけです。だからああいうふうに誰でもかんまかんバーンと自爆するんだというようなことは、全くその愛とか真実ということを捨てたからできることですよね。そういう意味でテロリズムっていうことは全くそういうことです。まあ、戦争というのはその最も大きなことですね。神様を捨てなければそういうふうなことはできないわけです。そういうふうに大きな問題でもそうですが、個人的な問題、人間の一対一の問題でもやっぱり憎しみとかですね、悪いことを考えたり言ったりする、それは真実を捨てたからですよね。真実の塊である神様を捨てないとですね、そんな悪いことを言ったりですね、そんな悪口を言ったり憎んだりすることは起こらないわけです。神様をしっかり持ってったらそんなこと言うはずがないわけですね。神様をしっかり持っていればどんなことがあっても黙って祈るということになりますけれども、まあ、そういうことでですね、祈って最善のことをするということになるわけです。ですから何かそういう問題はですね、国とか社会の大きなスペルでも個人のレベルでも、一言で言えば主を捨てたっていうところなんですよね。そういうようにまあ言うことができるわけです。でそれにも尽きるわけです。あとそれを詳しく言ってるわけですね。あなたが主を捨てたからこういうことになったと。あなたがしっかりとですね、主を持っておったら、そしたらどんなことがでもですね、神様が働いてくださるんだということなんですね。原理としてはそういうことを言ってるわけです。死を捨てた内容、具体的なことを言っておるんですね。エジプトに行ってナイルの水を飲もうとするっていう、これはエジプトの助けをもらおうというんですね。軍事とかの力、経済とかの、アッシリア行ってユーフラテス、北の方南行ってですね、そういうふうに不正な助けですね、そういうことを得ようとするということがあるわけです。でそれで、次にも19節でもありますよね。あなたの神である主を捨てたこと、それがどのように苦い苦しいことであるかを味わい知れということになるんですね。まあ、これも私たちがまあ経験できることだと思うんですね。神様を捨てたらです、その結果って何か非常に苦いものが必ず生じてくるんですね。何か一時的にはうまくいってもですね、後で必ず何か苦いものが生じてくるんですね。一時的な人間的な考えでとかですね、そんなことをしたら後が苦い味になるということもあるわけですよね。まあ、そういうことをここではまあ言っています。それから次の21のところですね。神様はあなたを甘いブドウを実らせる確かな種として神様を植えたんだという、このことはですね、今の私たちにとってはどういうことなのかということですね。 本来これはカナンに入るときにですね、までにいろいろな試練を通してですね、そうして40年も、いわば目的地に着くまでに40年もかかって、そこで罪を犯した者は滅んでいったりしてですね、そういう意味で、信仰を持って、エリコの領域に入ったわけですよね。そういう意味ではですね、数々のこんな難しい状況を通って、そして神様がそこに植えられたと、信仰によって植えられたはずだと。それでなるのに、そこでですね、こういうふうに非常に悪い信道になったっていうことなんですが、これ私たちにとって言うたらですね、私たちにとって神様を植えてくださった、良いものとして植えてくださった、これは信仰を持った時からそうなったはずなんですね。信仰を与えられた時はですね、罪を許された、清められたわけです。清められたから良いブドウの種として植えてくれたということに当てはまるわけですね、相当するわけです。だけどうっかりしてたらですね、油断をしてたら、信仰を持った時にすでに汚れたものを清めて良い種として植えてくれた、神の国の中に植えてくれたのに、やっぱり私たちも気をつけてなかったら、確かに悪い実を結ぶようになっていくというわけですね。それはもうたくさんあるわけです。悪いブドウに変わり果てるということもあるんですね。で、この悪いブドウになったらどういうことを言うのかっていうと、この23節にあるようにですね、悪いのブドウ、苦いものになってしまったどうなるかというと、自分は汚れていない、要するに罪なんかないと、バールの跡を折ったことはないとか言ってですね、本当は折ってやると、罪がいっぱいあるのに自分の罪を認めないというのがですね、こういう悪い特徴になってくるというわけですね。確かにそういうことになるんです。私は汚れてないんだと、正しいんだとか、罪はないとかいうふうになってくるということなんです。で、ここでですね、良い種として最初植えてくれたけど、だんだんとですね、油断をして間違ってきた。で、それは26節にあるように、別の神々に誘惑をされて、そちらの方行ってしまったというんですね。26から27を見たら、彼らは木に向かって私の父だとか、石で作った、これ偶像なんですね、木と石、この27。このように本当の神様を信じる民として、カナンの地に、目的の地に入ったのに、こういうふうにだんだんと変質してきたんですね。で、この土地の偶像の神様、木や石で作った神様を拝むというように変質してしまったということなんですね。で、そういうことをですね、厳しく警告をする預言者たちを殺すということまでしたというのが30節なわけです。30の終わり頃ですね。30節。ライオンが食っていくように預言者を剣で殺してしまう、そういうことがあったというわけです。そしてそういうふうに行き着く先はですね、神様は本当の泉、神様は泉であるのにですね、荒野だと、神様が反対になるわけですね。泉である方が荒野になったりですね、神様は光だのにですね、深い闇の地、神様は闇だというふうに、全く神様のことは分からなくなってくるというところまでずっと進んでいったというわけですね。 まあ、そういうね、そしてさらにはこの神様のもとなんかも帰らないというふうに言ってですね、初めからどんどんどんどんこう離れ離れてずっと離れていったということですね。罪を認めないし偶像も拝むようになったと。神様のことも全く闇では何もわからないと、まあ、そういうふうにですね、なってしまうというんですね。これは信仰を持っていたのにですね、持っていたはずなのに途中で捨てる人もいるわけです。でそういう人も神様自身が荒野であって、神様のもう闇だと、だから見たくもないと、そういうふうになる人も実はおるわけですよね。このまあ典型的なユダって言ってもそうなってしまったわけです。イエス様が光だのにですね、イエス様が荒れのでありですね、闇であるようになって、もう本当にそれも捨ててしまおうという、そこまでですねずっと離れていく。ほんでもう立ち返ることはしなかったわけです。で、まあ、いろいろ裁きが苦しいことがあっても、やはりこの35であるように、罪がないとやっぱり思ってしまうわけです。これがまあこういう特徴として出てくるんですよね。まあ、そういうことで私たちもいろいろなことをですね、いろんなことが起こるときにですね、そういうさまざまなこの予想してなかったこととか苦しいことがあったら、やっぱり私たちはですね、何なのかと、それは食べ物とかですね、注意していなかったとか、なんだそういうことももちろん理由としてあるけど、その背後にはですね、やっぱり神様が何らかの罪をですね、より鋭くですね認めるようにと、罪を認めて、そして神様に、罪っていうのは神様が離れていることですね、何らかの背いて離れている、そこをですね少しでも私たちは何らかの苦しいことや病気やら事故やらいろんなことですね、人間関係や何かがあったら、あいれは悪いんだと、あの人は悪いんだ、あれはいけないんだとか、そういうふうに周りのことを言うのは、これは誰でもできるんですね。人殺しでもできるんです。あれがしたから殺したんだと。で、そうではなくて、私たちも何か起こるためにですね、やはりこういうふうに、このように自分は汚れ、罪はないんだとか、汚れてないんだというふうに考えるんじゃなくて、やはり自分と神様の関係から自分の罪は本当に何かなかったのかと。何らかのそういうことをですね、絶えず立ち返るという、そういう機会にするというわけですね。立ち返ったら神様は一番それを喜んで、また祝福を与えてくれると。これはどんな人でもですね、必ず私たちは罪を持ってるんですね、思わないと。ですからその罪を少しでも私たちも鋭く思って立ち返ると。こういう礼拝のたびに、さっきも祈りでありましたように、やはり私たちは神様の前に出るためにもですね、一日のやはり罪ということを思い起こして、まず許し清めていただくと、絶えずそうだったんですよね。でそういうふうに、今日のところはイスラエルのこの罪ということを言ってるんですけど、まあ、他人事ではなくて、私たちも何らかのですね、一人一人が何かの罪があるわけなんですので、こういうたびに思い出して、そのたびに許しをこう言えば、その時にまた神様新たに許しをいただく、祝福をくださるということがあるわけですね。はい、まあ、こういったところはですね、好んで愛読される箇所ではないと思うんですよね。イスラエルの罪といっぱい書いてある、だけれども私たちもそういうこともですね、自分の罪っていつの間にかですね、あんまり考えない、他人の罪はこうなんか穴掘ってでも見るとか言うとかって、そんなことでは何にも進歩しないということですね。他のことを置いてて、まずやはり自分というものをこういうふうにですね、こんな箇所によって、なんでこんな詳しく書いてるのかと、ユダのことだけではないんですね、聖書っていうのは。そういうふうに、みんなにやはりこういう問題が当てはまるからなんですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。眠れる家のための第2部ですね。12月の ところです。11日ちょっと長いですね。10日にします。12月の10日のところですね。ヨハネによるというところからです。これ本文のところをそれで読んでもらいますね。それではそのマイクで中を春美さん読んでみてください。
12月10日ヨハネによる福音書5-44、8-50。我らの主のこの2つの言葉は必然的につながりを持っている。というのは、神はそのしもべらのために十分な誉れを配慮されることを確信する人だけが正直に素直にあらゆる種類の宣伝を断念することができるからである。世間の名誉にひどく敏感な者はいつもその時々の世論の奴隷にならずにはいられないし、今日ではどんなつまらぬ新聞紙をも恐れるであろう。敬虔な人々にあってはヨハネによる福音書の 5-44 の言葉は彼らの信仰が単に形式でなく真の信仰であるかどうかを測るごまかしの聞かぬ尺度であって、彼らの信仰は常にこれによって誤りのないことを知るであろう。はい、
はい、眠れぬ世のために第2部ですね。12月の10日の部分ですが、ここで、ヒルティがですね、2つの箇所、ヨハネの 5-44 と 8-50 言ってますが、それ後ろに書いてありますね。 5-44 はその星印のところで、互いに誉れを受けながらただ一人の神からの誉れを求めようとしないあなた方はどうして信じることができるのか、これが 5-44 ですね。後の方は 8-50 です。 8-50節は、私は自分の栄光を求めてはない、それを求める方が別なんだと、これがですね、まずこの本文ですね、2つ結びついているわけで、神はその信じる人、キリスト者ですが、十分な誉れを配慮してくださることを、神様がですねしてくださることを確信しているならば、人間の名誉誉れを決して求めないですね。神様は神様に従う者をですね必ず祝福するんだと。神様の祝福が最高の栄誉なわけですよね。だったらですね、この世からの栄誉は決して求めないというわけです。認められるとかそういうことを求めない。それが尺度になると。これ本当の信仰かどうか測る尺度になるというんですね。これも確かにそういうことは言えると思います。何をする場合でも、何か人に知らせようとか密かに思ったりしてですね、良いことをする人に知らせようとか密かに思ったり、これはもう人の栄誉を求めていることになるということですね。これはその 本人が分かるわけです。何かをしようとして、あ、これは人がこういうに良いことをしているとか褒めてもらえるななんて思ってしていることは、すでにもう神の前にはもう意味がないということになるわけですね。それを言ってるわけです。本当の信仰であるかどうか測るごまかしの効かない尺度だってですね。ただ神様だけを見つめてするかどうかということにかかってるわけです。そういうことない人はですね、誰かが何か名誉なり良いことをしたら、いや自分が妬んだりすると、でまた陰口を言ったりすることが起こるわけです。それは自分が褒められたいからですね。そういうことは必ず起こるということです。黙って自分ができることをすればいいというわけですね。神様だけを求めて、だからそういうふうに、やっぱりキリスト教信仰を持っていると言ってもですね、何かそういうふうに、本当にですね、神だけを求めて見つめてしていないところがあるということなんですね。そういうことがどこにでもある、その組織にもあるわけです。それをここで言ってるわけです。イエス・キリストは全てをこの見抜くものだから、こういうことを言ってるんですね。で、 何をする場合でも私たちも絶えずこの尺度ですね、私たちは神様の栄光だけ、神だけを見つめてやってるか、他の人の何か評価認めてもらいたいからしてるのか、そのことをですねいつもまあ考えて、自分の信仰が本物かなのかということを、まあ、敏感にしておく必要があるということなんですね。で、本当に神様の栄光を求めてする場合にはですね、これはすぐにこの賜物として与えられるのは、これは主の平和だっていうわけですね。人間の評価をもってする人は必ず何かですね、今言って揺らぎが起こるんですね。認めてくれなかった、で別の人が認められたら何か腹が立つとかですね、必ずそういうことが起こるんです。けど本当に主のためにだけする人は、認めてくれなくてもこれは関係ないから、それは主の平和が与えられるというわけですね。まあ、そういうふうに必ず神様はその適切な報いを与えてくださるようになっているということです。はい、ここでもそういうことが特に言われていると思いますね。はい、そこまでにしておきます。